では今日の説教箇所を朗読いたします。マタイの福音書1章、新約聖書1ページです。マタイの福音書1章18節から25節。マタイの福音書1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になってなったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので、内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていたとき、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないであなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。説教、神様からの預かり物、岩本牧師です。
皆さんおはようございます。私は昨日、家内と一緒にですね、高橋玲子さんがその団員である、JBC、ジャパンボランティアセンターですか、 の合唱ですね、メサイアの合唱があるということで、それを聞きに行きました。で、とても素晴らしい演奏で私はとても感動したんですけども、一番最初にですね、その実行委員長 のアメリカ人の方でしょうか、イギリス人かな、アメリカ人ですよね、英語はアメリカの英語だなと思いましたけど、アメリカ人の女性の方がご挨拶なさった、最初日本語で、そしてそれから英語でご挨拶をなさったんですが、そのお話を受けても本当にこう素晴らしいなと思いました。それはさまざまな発展途上国や、あるいは災害を受けたところに資金を送るためにですね、活動してこられたわけですけれども、これが主の御心にあるものなのだということが、その方のお話からもう本当に伝わってくる、そういう話であったのです。ほとんどの人たちはクリスチャンではないと思います。しかしメサイアを聞きに来るということは、そういう世界観があるということは知っている人たちであると思いますが、この間亡くなられたですね、ネルソン・マンデーラ元南アフリカ大統領の言葉を引いて、貧困問題というのはチャリティーの問題ではない、慈善事業の問題ではない、これは The power of justice というふうにおっしゃってましたから、正義の力の問題なんだ、ハレルヤとおっしゃったんですね。ハレルヤってそこでおっしゃった。それ、これは神がこれをなそうとしておられるのだということを、彼女はそのキリスト教のことをほとんど何も知らない日本人の人たちに向かってこう当たり前のようにこう語りかけておられた。で、そして最後にですね、日本語では 神にそして家族に感謝しますというふうにおっしゃっていたんですけども、英語では I thank my Lord and my family というふうに言ってました。私の主に、私がここまでこの活動をすることができたのは私の主のおかげであり、また家族の支えがあったからだという、そういう話をなさっていて、私はもう本当に信仰に生きて、そしてこのような活動をしておられる方の姿を本当に見ることができたことを、私は本当に深く感動を持って聞くことができて本当にありがたかったと思っています。またこれはどうか分かりませんけれども、合唱そのものも本当に素晴らしかったんですけれども、バスの方の読書がまた本当にものすごく説得力のある読書でした。これは本当に信じてなければこうは歌えないんじゃないかと思うような説得力のある言葉、それは、もちろん私は英語が分かるということがあるのでそう感じたのかもしれませんけれども、私たちはみんな復活するのだ、その時私たちは今ある状態から全く新しい状態に作り変えられるんだ、私たちは変えられるんだというところをですね、そのバスの人が歌ったんですけれども、もう本当にこうもうただ歌を歌ってるんじゃなくて、その言葉を本当に伝えようと思って歌ってるっていうのが本当に感じられる、そういう素晴らしい演奏会でありました。誘ってくださった高橋さんに本当に感謝してます。さて皆さん、皆さんのところにお宝はあるでしょうか。実は私はですね、家内と一緒にね、1週間に一度、毎週じゃなくて、見ない時もあるんですけども、何でも鑑定団というテレビ番組をご飯を食べながら見ることがあります。本当にですね、素晴らしいお宝が出てくる場合もあるし、もうガラクタをですね、ものすごいお金をかけて買って、それがガラクタだったということが分かった、そのなんていうか悲哀こもごも見ているわけですけれども、実はね、うちにね、捨てられないものがあるんです。これお宝かどうか分かんないんですけど、掛け軸が一本あるんですよ。掛け軸が一本ある。で、なんて書いてあるか、説明が書いてある。その掛け軸に説明が書いてある。で、どういう説明が書いてあるかというと、浅野11以降歌詞の恩書って書いてある。で、どういうことかって言ったら、浅野11以降ですね、浅野の殿様がですね、くださった書っていうんですよ。で、それはね、岩本家っていうのは代々浅野家に仕えていて学問を教えてたんですね。だからそれは本物であることだけは間違いないんですけども、で、おそらくで、私の祖先にあたる人が、漢文をやってた人だった。漢文をやってた人で、殿様に漢籍を教えてたんですね。そして、明治になってからは国定教科書を編纂するような仕事もした人だということを聞いています。で、おそらくうちの祖先がお殿様にこういうふうに書くんだよって教えて、お殿様がそういうふうに書いたのをもらったっていうことだろうというふうにこう言われているんです。それが掛け軸になっている。で、私はそれをですね、数年前に父親から、これは岩本の家、お前がこれ継いでいくんだからお前が持っとけっていうことで渡されたんです。で、困りましてね。で、なんで困ったか。うちは大体床の間もないし、かけるところもないって、今どうなってるかって言ったら、私の書斎にですね、こう巻いたままポンと置いてあるんです。で、捨てるわけにもいかないし、だからって言って岩本家の家宝かって言った、家宝かって言われたら私にはそうは思えない。なんでか、なぜだと思いますか。なぜだと思いますか。それこそですね、岩本家に代々伝わっているもので、大切にしなきゃいけないものとしてこうもらったんだけど、自分にはそれが、扱いに困るというものになってしまっているわけです。 なぜか、それは私の本質と関係がないからです。私の本質と関係がないからです。もし自分の本質に関係のあるようなものを誰かからですね、預かってくれ、あれはこれをあなたにあげると言われたら、それはものすごく大切にすると思います。しかしもう何代も前のですね、岩本家の祖先がその浅野殿様からもらったものを、それは私の本質とも全然関係がないんです。ただ岩本家に伝わっているから持ってろって言われたから持ってるけど、どうしたらいいかわからない、まあ捨てちゃいけないだろうなと思うけども、どうしたらいいかわからない。で、私の息子にそれが渡った時にはもっと困ると思いますね。そういうものです。宝物と家宝とか、まあ、言います。だけどそれ本当に自分の本質と関わってなければ、自分が大切にしなければいけないものにはならないわけです。今日どうしてこのような話をしたかというと、イエス様の養父となったヨセフは神様からイエス様を預けられたからです。ヨセフにとってイエス様を預かる、自分の子供としていただくということはどういうことなのか、どういうことだったのかということを今日皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ここにこのように書いてあります。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒すようと決めた。ヨセフという人は何歳ぐらいだったか、これはまあいろいろ作られる映画によってもですね、全然もう違ってくるんですけども、まあ、何年か前に作られた映画などではヨセフも若い人でとして出てきたようです。もう一方ではですね、もうこれは40過ぎ、40後半の男性であったというふうにも言われている。まあ、聖書の聖典ではありませんけれども、外典と呼ばれるものの中にはヨハネはもう前妻を失っていて、そして5歳としてマリアを受け入れたというような、そういう話もあります。まあ、いずれにしろですね、若者ではちょっとできないかなというような白深さを感じられる人であったと思います。当時のイスラエルにおいては結婚と、婚約というのは同じ法律的な、効力がありました。基本的に結婚式を挙げる1年ほど前に、婚約をするんですけれども、そしてその婚約の間に、お互いの間の信頼関係を深めて、そして1年後に結婚式を、盛大な結婚式を挙げるということになりますけれども、しかし、結婚式を挙げる前に夫が死んでしまった場合にはもうそれで未亡人として社会に登録されるというほど、この婚約ということは重大なことでありました。そして皆さんもご存知の通り、このイスラエルの世界におきましては姦淫の罪というのは非常に重たい罪として罰せられまして、姦淫が、発覚した場合にはですね、モーセの十戒によるとすれば石打ちの刑によって死刑とされなければいけないと決められていたほどでありました。当時イスラエルは、このイエス様の時代のイスラエルは、イスラエルはローマに支配されていましたから、自分たちで勝手に死刑にすることはできないので、実際に姦淫の罪を犯して石打ちの刑に遭っていた人たちというのはそれほど多くなかったということです。ところが現実的にそういう可能性がないかといえば可能性あるわけであって、そして、ヨセフはですね、マリアが姦淫の罪によって この子を妊娠したのであれば、それは石打ちの刑による、石打ちによる死刑になる恐れがあるということを彼は考えたわけです。そこで何とかして彼は彼女を助けようと思った。でそう思い巡らしているとですね、その結論はですね、婚約そのものがなかったことにするということであったわけです。婚約そのものをなかったことにすれば彼女は助かるというふうにこう彼はこう考えて、そのようにしようとしていたということです。ここにですね、彼の思慮深さがあると思います。劇場に駆られてですね、怒りに任せて彼女を裁こうとしなかった。罪を犯したかもしれないマリアを何とか救おう、この罪から彼女を救ってやらなければいけないというのが彼の思いであった。そこに彼の正しさがあり、また彼の愛があったわけです。ところがですね、そのようにこう彼は思い巡らしていると、主の使いが夢に現れて言ったというのです。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。イエス、主は救いですね、主は救いとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だと言われた。今までヨセフはマリアの罪を何とかしてやらなきゃいけない、マリアを助けてやら救ってやらなければいけない、マリアを救うためには自分はどうすればいいのか、どうするのが一番マリアを救うことになるのかということを、そのことを一生懸命考えていた。ところがここで主の使いに言われたことというのは、この方こそご自分の民を罪から救ってくださる方だと言われた。そのことを言われた。罪からの救いということについて彼はすごく考えてたんですね。すごく考えてた。どうすれば罪から救ってやることができるのか、罪の刑罰から救ってあげることができるのか、そのことを考えていた彼が、この生まれてくる子供はその民を、ご自分の民を罪から救ってくださる方だと聞いたときに何を感じたでしょうか。自分が一人の女性を救うためにいろいろ考えていた。それよりもさらに大きなことを神はなそうとしておられる。そしてこのご自分の民の中にはヨセフ自身も含まれるわけですね。ご自分の民をその罪から救ってくださる。つまり私の罪を罪から救ってくださる方が生まれるんだということを彼はそこで感じる、知るようになる。つまり神様がマリアの中に与えた命、そしてそれが私に、自分に託されようとするときに、これは自分が罪から救われるためなんだということを彼は自分のこととして受け止めるようにこうなるわけなんです。先ほども言いましたね、誰かから何かをもらう、それが自分の宝物になるかどうかということは、それが自分の本質に関わるかどうかということによって大きく違ってきます。どんなに金額的には値段もつかないようなものかもしれないけれども、だけど本当に自分の本質に関わるようなものをもらうということはありますよね。愛する人が一生懸命何かを作ってくれた、それをもらうということは、それが愛の表れであり、それを持っていることが自分の存在を支えるときに、それは自分の宝物となります。そしてそれを一生大切にするでしょう。 ヨセフはイエス様が自分に託された、託されるということは自分を含めたイスラエルが救われることなんだ、罪から救われることなんだということを本当にここで教えられ、深くそのことについて考えていくことになるわけです。皆さん、救いっていうのはどういうことだと思うでしょうか。救うっていうのはね、水を救うっていうでしょ、水を救うっていうでしょ、それから水の中に何か沈んでるものを手でこう救う時も救うっていうでしょ。だから液体の中に沈んでいるものを手で持ち上げて外に出すことを救うっていうのが、まあ、もともとの意味ですね。で、救いという時に私たちはまた一般的にはどういうことを救いだというふうにこう感じているでしょうか。経済的な問題からの救いもあると思います。また非常に困難な、あるいは苦しい人間関係からの救いということもあるかもしれない。また身体的な危険からの救いということもあるでしょう。東日本大震災があって半年ぐらい経ったときに、私は大船渡教会のある方とお電話でお話をしました。でその方はご自身も間一髪のところで津波に飲まれそうだった、だけども間一髪のところを津波に巻き込まれずに生き延びた人でした。でクリスチャンの方も長くずっと信仰を持っておられる方だったんですね。でその方がおっしゃったんです。この半年間私は自分が津波の被害に自分自身が遭わなかったことを話をすると、多くの人が助かってよかったね、救われたねっていう。だけど私はその言葉を聞いて本当に苦しいって言うんです。その人は自分の目の前で多くの人たちが津波に飲まれていたのを目の前で見ているんですね。でその方は私に、お電話だったんですけど、電話でおっしゃいました。先生、救われるって一体どういうことですか。私が救われたのであれば、じゃあ津波に飲まれた人たちは救われなかったのですか。救われるって一体どういうことですかって本当に非常に厳しい質問をなさいました。私はその方に申し上げました。イエス・キリストはそれらの方々のためにも死なれました。それらの方々はイエス・キリストのイエス様の御手の中にあります、あると私は信じています。イエス様は私たちが、そしてあなたが彼らのことを心配する以上にもっと心配しておられる、私はそのように信じていますとお答えしました。その後ずっとその言葉が彼女の中にとどまったというふうに聞いています。救われるって一体どういうことなのか、聖書は今ここではっきり言ってるんです。この方はご自分の民をその罪から救ってくださる、罪から救ってくださると言った。そして罪から救うためにイエス様は私たちのところに来たのだ、それがクリスマスであると聖書は言うのです。罪から救われる、罪から救われるということが分かるためには、罪とは何かということが分かる必要がありますね。罪とは端的に言えば、一言で言えば、神様との関係が切れていることです。一言で言えば神様との関係がないこと、神様との関係がないことを罪というのです。何か犯罪を犯すとか、そういうことももちろんそれは神様との関係がないからそういう結果が生まれる。だけどもっと本質的には、神様との直接的な関係を持たないことを罪というのです。 神様との直接的な関係がないから、自分の思い通りに生きたらいいと思う、自分が思っていることを正しいとして人を裁けばいいと思う、人がどんなに困っていても自分のやりたいようにやればいいと思う、それが罪です。しかしその罪は人間を本当に破滅に陥れるのです。神様との関係がなかったら、私たちはもう本当に悪魔の手先になって生きるしかない。そして人を傷つけたり嘘をついたり、また悪いことをしたりする。それでも開き直ってですね、まあ、仕方がなかった、仕方がなかった、あの時はこういう事情があったから、まあ、いいんだよっていうふうに自分に言い訳をしながら、本当はダメなのに言い訳をしながら生きていけ、いかなければいけない生涯に満たされてしまう。しかし罪から救われるということは、そういう、もう本当に私たち全員そうです。それは私自身を含めてそうですけれども、そういうような存在が神様との直接的な関係を与えられることによって、存在そのものが根本から変わるということなんです。確かに私たちはイエス様と出会って神様との関係、直接的な関係を与えられても失敗するし、やってしまった、 しまったと思うことはやることはもうそれはもうあるんです。しかしでも神様との関係があったときに、神様のところに帰れる、神様ごめんなさいと言って戻ることができる、そして神イエス様がその十字架によって私たちを許してくださっていることが本当に毎回毎回分かる、そういう生活の中に入れられていくのです。それは私たちの存在が根底から変わることです。イエス様から罪から救っていただく、それは罪の海の中に私たちは落ちてた、もう言うならば、あの水を救うようにですね、もう体の中に入っている水がですね、全部罪の水みたいな状況の中からこう救い取っていただくのが救いということなんです。そしてイエス様の御手の中にある、救っていただいたときに私たちはイエス様の御手の中に生きるようになる、これが救いなんです。だから私たちはこの罪から救ってくださる方、この方を一人一人がいただくということがですね、私たちの存在にとっての本当の宝物になっていくわけです。ヨセフは、このことを本当に受け止めた人であったわけです。ご自分の民をその罪から救ってくださる方が自分に預けられるということを神様から言われたときにですね、それを本当に自分のこととして受け止めて、イエス様を自分の宝物として育てます。しかしヨセフは全てが分かったから従ったわけではなかったはずです。何かが見えたから従ったかというとそうではなかった。で、生まれたばっかりの時はイエス様はギャーギャー泣くし、うんちもしてですね、汚いんです。で、もちろんマリアが世話をするということはあったでしょうけれども、でもヨセフはイエス様が神の子であるということを体験的に知ることなしに死ぬのです。イエス様が伝道の生涯を、伝道生活を始められたのは30歳頃であったと言われますけれども、ヨセフが聖書に出てくるのは12歳まで、いや、ヨセフがの聖書に出てくるのはイエス様が12歳の時までなんですね。で、その後はヨセフはイエス様が成人する前に死んだと、まあ、そのように理解されています。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉を聞きましたけれども、それを自分の目で確かめることも、イエス様の福音の言葉を聞くことも、その奇跡を目にすることはできなかった。それがヨセフでした。しかしこの言葉ですね、ご自分の民をその罪から救ってくださる方という言葉がヨセフを導いて照らしました。 自分の妻の体に宿っている命は聖霊による命であって、神の民をその罪から救う方である。罪からの救い、そのことのためにヨセフは妻マリアを迎え入れ、イエス様にですね、その幼子にイエスという名をつけました。主は救いという名です。そして命を懸けてこの子を守り育てていくわけです。ヘロデ王からこの子が命を狙われた時には、この子を連れてエジプトに逃げます。そしてヘロデ王の死後、安全なガリラヤを生育のための場所として選んで、しつけ教育するのです。そして立派な人間へと育て上げていく。そしてその活躍を見ずに自らの生涯を閉じていくのです。ヨセフという人は、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですという言葉に自分の生涯をかけた人であったのです。皆さん、このクリスマスの時ですね、イエス様が私たち一人のところにやってきてくださった、そのことを心に覚えるわけですけれども、神様がですね、私たち一人一人にイエス様を預けるよ、あなたにあげるよって言われた時にですね、どうすればいいと思いますか。もうすでにイエス様を信じて長く経っている方々はですね、最初自分がイエス様を信じた時のことを思い出していただきたいと思うのです。またまだこれからイエス様を信じていこうとなさっている方は、イエス様を神様が私たちにですね、イエス様を預けるからね、育ててよって言われた時にどういうふうにすればいいか考えていただきたいと思うのです。子供が生まれた時に最初から子供は何もできませんよね。基本的に何もできません。でも何もできなくても声かけますよね。答えてくれなくても泣いてるだけでも声かけますよね。もう本当にこう生まれたばっかりで何にもくしゃくしゃな顔なのに、かわいいですよねとかって言ってですねやりますよね。誰に似たのかなとかって言いますよね。で体をさすって、そして運動させて、イエス様をこれから信じようとなさっている方々にですね、特に私は申し上げたいと思うんですけれども、イエス様が一人一人にこう与えられる、預けられる時に、何にもできない子供のイエス様が自分に預けられたと思って、この方に語りかけていただきたいと私は思うのです。イエス様、今日も私はあなた、私のそばにいてくださるんですか。私はまだあなたのことがよく分かりません。でも神様が私にあなたを与えてくださったのなら、私はあなたを心の中で大切にしていきたいと思います。それだけでいいと思います。そしてどうぞ私の心の中で大きくなってください。必ずそのようにしてイエス様に語りかけているうちに、イエス様は必ず大きくなってくださる、心の中で。そしてやがてあなたの心の中でイエス様が語り始めるでしょう。聖書の言葉を通してイエス様が語り始める、その声を聞くようになっていくのです。そしてやがてイエス様が自分のために十字架にかかって死んでくださったことを本当に分かるようになっていくでしょう。そして今も生きているイエス様が自分の中で働いてくださる、そのことを一人一人経験していくようになるのです。 ヨセフはこの方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方だという言葉を聞いたときに、そのことのために命を懸けました。なぜか、それが自分の本質、自分の本質と本当に結びついていたからです。彼自身が罪から救われなければいけない存在であるということを彼は自覚していたからです。私たちもそうです。この方こそご自分の民を罪から救ってくださる方だという言葉とともに、このこと子供をあなたの中で育ててくれと神様が私たちに委ねてくださるときに、私たちはその方を本当に受け取りたいと思うのです。そして声が聞こえないときもあるかもしれません。しかしそのときにも語りかけていただきたいのです。もう本当にいないいないばしてるみたいにですね、顔が見えるときも見えないときもあるでしょう。だけどそれでも語りかけていくうちに、あなたの中で必ずイエス様を大きくなっていきます。聖書にこういう言葉があります。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪に死に義に生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。キリストと結びつく、神様と結びつく、これが私たちに与えられた罪からの救いです。イエス様の十字架に私たちが結びついて接ぎ木されるときに、私たちは本当に罪から救われます。どうぞこのことをですね、覚えてクリスマスの時を過ごしたいと思います。そしてどうぞイエス様に語りかけてください。どんな時でも、苦しい時にイエス様苦しいです、助けてくださいと言うだけでいいんです。今私と共にやってください。イエス様、イエス様と日々語りかけていくうちに、イエス様必ず大きくなってくださいます。お祈りをしましょう。主イエス様、あなたは私たちがまだ何もわからないときに、私たちの中に、この心の中に入ってきてくださいました。私自身もそうです。全てが分かったからあなたが入ってきてくださったのでありませんでした。まだ何も分からない時に入ってきてくださった。その時からあなたに向かってイエス様と語りかける人生が始まりました。それによって本当に私はすっかり変わりました。あなたが中にいてくださったからです。主イエス様、今もこの中にまだあなたを心の中に宿すということがどういうことかまだわからない方もいらっしゃるかもしれません。しかし主イエス様、どうぞ入ってきてください。あなたが入ってきてくださらなければ、私たちは罪の中に滅んでしまうのです。主様、どうぞ一人一人の中に入ってきて、あなたとの直接的な関係を与えください。あなたに呼びかける勇気を与えてください。あなたの声を聞く耳を与えてください。そしていずれその方の中で、一人一人の中であなたが立ち上がり、あなたの豊かな福音の言葉をその存在のすべてで聞くことができるように祝福し導いてください。あなたの十字架の血を本当に受けることができるよう、あなたの復活の命を受けることができるよう導き祝福してください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。